広報北名古屋令和6年1月号ナンバー214。今月の表紙は、今年も新年一発目の表紙は西アル高校書道部の皆さんに書き上げていただきました。部員もさらに増え16人。今年は力強い文字に加え新年の挨拶も添えてもらいましたの写真です。市の人口世帯数、12月1日現在、総人口 86,117人、前月よりマイナス92人、男性 43,096人、マイナス58人、女性 43,021人、マイナス34人、世帯数 38,371 世帯、マイナス49世帯。市役所の業務案内、開庁時間午前8時30分から午後5時15分、平常日、土曜日曜祝日休日、12月29日から1月3日までの年末年始。窓口延長、午後7時30分まで、第1、第3金曜日、西庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録、2、所得、納税などの証明発行、市税などの収納、第2、第4金曜日、東庁舎、1、戸籍、住民票などの証明発行、印鑑登録のみ、ハザードマップを確認しよう。市ホームページ、防災マップの打ち水、洪水、地震のハザードマップはこちらから QR コードがあります。災害情報がメールで届く。登録すると市から防災、気象、地震などの情報が配信されます。QR コードがあります。LINE でつながろう。友達追加すると市から随時大切な情報を届け、QR コードがあります。スマホで広報北名古屋、町色、まずアプリをダウンロード、QR コードがあります。コンテンツ、今月の内容、トピックス、市長、市議会議長、新年のご挨拶、3ページ、新たな組織、過失配置でスタートします、4ページ、新たな公共施設の予約サービスが始まります、6ページ、市でできる確定申告など8ページ、児童館登録制お弁当タイム、パブリックコメントを募集します、10ページ、少年少女発明クラブ員募集、共同のまちづくり、事業補助金、11ページ、中学校の変更、12ページ、競争のまちづくり、拠点整備、ワークショップ、13ページ。お下がりあげますの会、1月の納税、14ページ。フードドライブ結果、市のごみ量、生き物紹介、15ページ。今月のカレンダー、今月の納付、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。母子保健事業、成人保健事業、子ども子育て、教育に関する相談、18ページ。子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ。包括だより、エンジョイ改装法。商業施設でマイナンバーカード申請、20ページ。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ。暮らしの情報、催し、22ページ。暮らしの情報、講座、23ページ。暮らしの情報、募集、24ページ。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。フォトレポ、フォトとレポート、29ページ。食会さんのおすすめレシピ、公共施設利用抽選会、市内の交通事故、窃盗犯発生状況、 編集後期30ページ、市民記者レポートハンズ31ページ。これでコンテンツを終わります。
市長、市議会議長、新年のご挨拶、3ページ。市長、市議会議長、新年のご挨拶。はじめに、北名古屋市長、太田隆則。新年明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望に満ちた輝かしき新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は新型コロナウイルスが5類に引き下げられたことにより、様々なイベントや行事を再開することができました。市民の皆様の笑顔あふれる姿を拝見し、活気ある日常が戻ってきたと感じています。これも関係者の皆様方が北名古屋市を盛り上げようと熱い思いを持って関わってくださっているおかげであり、そのご尽力に改めて感謝申し上げます。さて、コロナ禍による生活の変化は、人と人とのつながりの大切さを私たちに気づかせてくれました。一方で価値観は多様化し、個々のニーズに合ったサービスが求められています。市民の皆様一人一人の声に耳を傾け、生活を守ることこそ市長としての使命であると決意を新たにしております。そのために課題解決に向けた行政組織の見直しを進めてまいります。4月からの機構改革では、これまで東西に分かれていた福祉関連課を東庁舎に、建設関連課を西庁舎に集約することで、重層的な支援体制と充実した相談体制を構築します。また、10月には、産、官、学、民などが様々な主体を連携して街づくり活動を行う市民活動センターが、名古屋芸術大学アートスクエア内にオープンする予定です。市民の皆様に広くご利用いただき、活動される方々との交流がより活性化し、新たなつながりが育まれることを期待しております。今年は辰年です。昇竜がごとく、北名古屋市にとっても飛躍と革新の年となるよう、不退転の決意で挑む所存でございますので、引き続き市政にご理解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。結びに、新しい年が市民の皆様にとりまして、実り大きい年となりますよう、心からご祈念申し上げまして、新年のご挨拶といたします。続いて、北名古屋市議会議長、大野敦氏。新年明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、心穏やかに新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。また、日頃より北名古屋市議会に対しまして、深いご理解と格別なご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。昨年は新型コロナウイルスの5類への引き下げにより、各種イベントが再開され、声出し応援も復活し、イベントに参加する皆様の笑顔や、楽しい息遣いをより身近に感じられた一年でありました。その一方で、急激な物価高やエネルギー価格の高騰により、地域経済と市民生活は大きな影響を受け、大変厳しい状況が続いております。市議会といたしましても、議会の機能を最大限に活かしながら、この局面を乗り切るべく全力で取り組んでまいります。さて、市議会では、議会改革を進めるため、議会基本条例の見直しを行い、市民の皆様に開かれた市議会、市民参加の実現に向けて取り組んでおります。常任委員会においては、行政視察の実施後に、委員間討議を行うなど、議員一人一人の力がさらに発揮されるよう、市への提言につなげていく、新たな仕組みを構築しました。 また広報委員会を広報校長委員会に改め、本年は市民との意見交換会の開催など校長活動に積極的に取り組んでまいります。今後も活発な議論、円滑な議事運営を通じて、市民の皆様のお声を市政に反映する議会の役割を精一杯果たしてまいりますので、引き続き市議会に対する皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。本年が市民の皆様にとりまして、希望に満ちた一年となりますよう心からご祈念いたしまして、新年のご挨拶とさせていただきます。
新たな組織、過失配置でスタートします。4ページ。北名古屋市役所は、令和6年度から新たな組織、過失配置でスタートします。問い合わせ、総務課、新たな部下を組織します。総合政策部、生活安全部、福祉子ども部を組織し、重要施策のさらなる推進体制を構築します。東西庁舎それぞれに特色を持たせます。東庁舎には福祉と教育の機能を集約します。福祉と教育の両面に関して厚みのある重層的支援体制を構築します。西庁舎には建設部を集約することにより、連続性のある事務・申請で庁舎間移動を強いていた問題を解消します。予算・人材が限られる中、より一層厚みのある市民サービスの提供と相談支援体制の強化を図り、効率的な行政運営を実施します。窓口のご案内、市民課、国保医療課、転入・転出などの住民記録の移動、出生・死亡などの戸籍の届け入れ、マイナンバーや支援措置に関すること、国民健康保険・国民年金に関すること、東庁舎に集約となります。これにより、転出入・戸籍などの届け入れのほか、国民健康保険・後期高齢者医療・国民年金・福祉医療をはじめ、子ども・高齢者・障害者・福祉・教育などの手続きやご相談を東庁舎で済ませることができます。過失案内図、西庁舎4階、国際交流協会、3階、総合政策部フロア、政策調整課、秘書広報課、人事課、情報推進課、2階、建設部フロア、施設管理課、都市整備課、商工農政課、下水道課には河川があります。生活安全部フロア、危機管理課、環境課、まちづくり推進課、1階、総務部フロア、総務課、財政課、会計課、税務課、収納課、市民課証明専用コーナー、東庁舎4階、議事課、3階、教育部フロア、学校教育課、障害学習課、スポーツ課、監査課、2階、福祉子ども部フロア、社会福祉課、子育て支援課、保育課、子ども家庭課、1階、市民健康部福祉フロア、市民課、国保医療課、河川あり、高齢福祉課、会計課、河川は東西庁舎間の移動などがある部課です。窓口の移転に関する具体的な日程は、市ホームページでお知らせします。総合政策部、入、政策調整課、企画立案、広域行政、公有地拡大、統計、行政改革の推進、入、秘書広報課、市長副市長の秘書、広報、 校長対話集会報道機関対応入人事課人事給与職員研修職員採用入情報推進課デジタル化推進情報セキュリティ庁内情報システムの管理運営総務部総務課情報公開条例規則などの審査選挙財政課市の予算財産管理入札契約ふるさと納税税務課各種市税税務関係証明書構図発行仮ナンバー収納課納税相談納税証明書生活安全部入危機管理課危機管理防災消防環境課公害犬の登録ゴミ飼料資源入まちづくり推進課自治会市民共同男女共同参画交通防犯市民健康部市民課住民登録転入転出など戸籍届け入れ印鑑登録マイナンバー国保医療課国民健康保険国民年金後期高齢者医療福祉医療子ども医療など健康課健康増進感染症予防母子保険健康審査福祉子ども部社会福祉課社会福祉、生活保護、障害者福祉、福祉施設、高齢福祉課、高齢者福祉、介護保険、介護予防、包括的支援、高齢者施設、入、子育て支援課、児童福祉、児童手当、児童クラブ、放課後子ども教室、児童館、子育て支援センター、入、保育課、保育所、保育園などの入所事務、管理運営、認定子ども園、幼稚園、児童発達支援事業所、入、子ども家庭課、児童相談、虐待、ヤングケアラー、子どもの貧困対策、母子自立支援相談、子ども若者支援、建設部、施設管理課、道路、河川、公園などの維持管理、建築行為、開発行為、都市整備課、都市施設建設、都市計画、市街地開発、商工農政課、商工業、企業立地の誘導、農業、労働、消費者、下水道課、下水道計画、維持管理、使用料、受益者負担金、教育部、学校教育課、教育に関する事務、小中学校施設の管理運営、給食、障害学習課、障害学習、文化振興、文化財保護、文化施設、青少年健全育成、スポーツ課、社会体育、体育施設、プール、総合体育館、会計管理課、会計課、水道、議会事務課、議事課、議会事務、監査委員事務局、監査課、監査事務、新たな公共施設の予約サービスが始まります。6ページ。3月から、公共施設の予約方法が変わります。窓口申請に加えて、パソコンやスマートフォンを使ったオンライン予約サービスが始まります。このサービスでは予約だけでなく、空き状況の確認やオンライン決済も可能になります。これに伴い、利用登録の手続きが必要となりますので、オンラインもしくは窓口で申請をお願いします。オンライン予約サービスでこんなに便利に、1、 いつでもどこでも予約。24時間、いつでも窓口へ行かなくても予約が可能になります。2、抽選会もオンラインで、毎月開催していた抽選会もオンラインによる抽選に変わります。3、オンライン決済が可能。クレジットカード、PayPay、LINEPay で決済できます。オンラインと窓口予約をまとめて電子抽選を行います。どちらかが有利になることはありません。施設使用料の減免を受ける方はオンライン予約サービスをご利用できません。北名古屋市公共施設予約システム利用登録をしてください。1月5日金曜午前10時からオンラインと窓口で申請受付を開始します。すでに施設を利用している方も改めて登録が必要です。再登録しないと今後施設を利用できなくなります。登録にはオンライン申請をご利用ください。1. オンライン予約サービスにアクセス。URL:https://shitesu-kitanagoya.jp/。2. 必要事項を入力し、仮登録を行います。3. 対象施設の窓口で身分証明書を提示し、本登録完了です。オンライン予約サービスのホームページ、二次元コードは1月5日金曜午前10時から公開します。オンライン申請ではなく窓口で登録申請をする場合、窓口で申請書の必要事項を記入して身分証明書を提示してください。身分証明書、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など、場合によって市内在勤、在学がわかる書類が必要な場合があります。ご注意ください。代理登録はできませんので、申請者ご本人が窓口へお越しください。登録ができるのは、中学生を除く15歳以上の方です。口座情報も登録いただきます。1利用者1登録です。抽選に当たりやすいよう、複数登録や仮団体での登録はできません。その場合、利用を停止することがあります。窓口の混雑が予想されますので、時間に余裕を持ってお越しください。予約システム対象施設、予約時期、対象施設の順に読み上げます。12ヶ月前、名古屋芸術大学アートスクエア大ホール。6ヶ月前、名古屋芸術大学アートスクエア小ホール展示室及び展示コーナー。3ヶ月前、コミュニティセンター健康ドーム総合福祉センター萌えの丘、名古屋芸術大学アートスクエア上記以外の部屋総合体育館。2ヶ月前、総合運動広場グラウンドテニスコート。進化は東武浄化センターサッカー広場。浸水運動広場は5月1日から翌月の空き状況をインターネットで確認いただけるようになります。利用の流れ、コミュニティセンター、健康ドーム、総合福祉センター萌えの丘、名古屋芸術大学アートスクエア、総合運動広場、グラウンドテニスコート、抽選受付、毎月1日から5日、結果公表、毎月7日午前10時、入金期限、毎月13日、空き施設予約開始、毎月14日午前10時から、総合体育館、抽選受付、毎月7日から11日、結果公表、毎月13日午前10時、入金期限、毎月19日。空き施設予約開始、毎月20日午前10時から。オンラインを利用しない場合は、抽選受付期間中に申請書を施設へ提出し、結果公表後に施設で抽選結果を確認して、入金等手続きをしてください。休館日、入金可能時間に注意してください。 期限までに入金されない場合、抽選結果を無効とし、空き施設として開放します。休館日にかかわらず、3月から上記日程で毎月予約システムを運用しますが、日程等が変わる場合はあらかじめお知らせします。問い合わせ、対象施設までご連絡ください。コミュニティセンター、電話 22-1111、内線2175、平日の午前9時から午後5時、健康ドーム、電話 23-7006、開館日の午前8時30分から午後8時、総合福祉センター萌えの丘、電話 26-8888、開館日の午前9時から午後5時、名古屋芸術大学アートスクエア、電話 25-5111、開館日の午前9時から午後5時、総合体育館、総合運動広場、グラウンドテニスコート、新川東部浄化センターサッカー広場、浸水運動広場、電話 24-0661、総合体育館、開館日の午前9時から午後5時、3月の予約に関しては2月号広報でお知らせします。市でできる確定申告など8ページ。異なる課税方式の選択が廃止されます。これまで上場株式等の配当所得が譲渡所得等については、所得税と市民税、県民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、国の税制改正で令和6年度、令和5年分の確定申告から所得税と市民税、県民税の課税方式を一致させることとなり、異なる課税方式を選択できなくなります。この改正により、確定申告で申告した上場株式等の配当所得や譲渡所得等は、市民税、県民税の合計所得金額や総合所得金額等に含めずに申告することはできなくなります。確定申告で選択した課税方式、総合課税、分離課税、申告不要は、その後、公正の請求や修正申告を行う場合にも、その課税方式を変更できません。確定申告の際は、課税方式の選択について、慎重に判断してください。問い合わせ、税務課。要介護認定を受けている方は、確定申告の所得控除が受けられます。障害者控除。要介護認定を受けている方が、所得税などの障害者控除を受ける場合は、障害者控除対象者認定書が必要です。認定書は、対象者宛に1月下旬に郵送します。ただし、資格喪失している場合は郵送されませんので、高齢福祉課東庁舎へ申請してください。対象、令和5年12月31日現在で、要介護1から5の認定を受けている満65歳以上の方、要介護4、5の認定を受けている満40歳から64歳の方、対象の方が昨年中に死亡している場合は、死亡時の現況により判断します。また、身体障害者手帳などをお持ちの方は、手帳を提示することで控除を受けることができます。おむつ代にかかる医療費控除。要介護認定を受けている方が、おむつ代にかかる費用の医療費控除を受ける場合は、領収書と医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。ただし、おむつ代にかかる医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師の証明書の代わりに市が発行するおむつの使用に関する確認書を確定申告書に添付するか、申告の際に提示することで控除を受けることができます。確認書の発行には申請が必要です。対象の方は、高齢福祉課東庁舎へ申請してください。対象、介護保険法に基づく主治医意見書で寝たきり状態にあること及び尿失禁の発生の可能性があることが確認できる方、 問い合わせ、高齢福祉課事業主の方へ、給与支払い報告書を提出する際のお願い。市では、個人市民税、県民税の特別徴収を推進しています。正社員、アルバイト、パートに関わらず、給与の支払いを受けている方は、特別徴収による納入方法となります。普通徴収を希望する場合、右表の普通 A から普通 E に該当し、対象となる従業員の給与支払い報告書の適用欄に、その旨の記入があれば、普通徴収とします。適用欄に、普通徴収希望と記入していても、負 A から負 E の記入がなければ、特別徴収となる場合がありますので、記入漏れにご注意ください。特別徴収とは、事業者が従業員に支払う給与から、個人市民税、県民税を徴収し、納入する制度です。事業者が所得税の源泉徴収義務者である場合、特別徴収義務者として、従業員の毎月の給与から、個人市民税、県民税を特別徴収しなければなりません。給与の支払いを受ける方や、扶養親族などの個人番号、支払い者の法人番号、個人事業主は個人番号を忘れずにご記入ください。記号、特別徴収を行わない事由の順に読み上げます。負 A、退職者または令和6年6月までの退職予定者及び休職者。負 B、給与の支払いが不定期。負 C、給与の支払額が少なく税額が引けない。負 D、他の事業所で特別徴収。おつらん該当者。負 E、給与の総受給者数、退職者を除くが2人以下。問い合わせ、税務課。市の申告相談会場、健康ドームで受付できる確定申告。問い合わせ、税務課。2月16日金曜から、市が開催する申告相談会について、受付対象は次の通りです。市の申告会場で受付できない方は、e-tax、電子申告、または、名古屋西税務署が開催する確定申告会場で申告してください。日程などの詳細については、広報2月号で改めてご案内します。1、市の申告会場で受付できる方、市民税、県民税申告の方、給与所得、雑所得、公的年金等、業務、その他の雑所得、配当所得、総合課税、一時所得のみで確定申告が必要な方、ただし右の2に該当する場合を除く。確定申告書などの用紙は、国税庁ホームページから印刷できます。各自治体への配布数が年々削減されています。ご自宅のプリンターでも印刷ができますので、ご利用ください。2、市の申告会場で受付できない方、営業等所得、農業所得、不動産所得、先物取引にかかる雑所得、譲渡所得、土地、建物、株式、退職所得があり、確定申告が必要な方、分離課税の申告をする方、初年度の住宅借入金等特別控除や、他の住宅関係税額控除を受ける方、暗号資産、仮想通貨に関する所得の申告をする方、雑損所得、繰越損失の申告をする方、準確定申告、修正申告、可燃度申告、構成の請求をする方、消費税または贈与税の申告をする方、国外居住者を扶養している方、年末調整で申告済みの方を除く、令和6年1月1日現在で北名古屋市に住民登録のない方、個人、市民税、県民税の申告をされる方へ、 市ホームページにて、個人市民税、県民税申告書作成コーナーを開設しています。給与や年金の源泉徴収票などを見ながら、必要事項を入力していただくと、個人市民税、県民税の税額や、ふるさと納税寄付金上限額の試算などができます。また、市民税、県民税申告書を作成し、自宅のプリンターから印刷して提出することもできますので、ぜひご利用ください。自宅からの e-tax でこんないいこと。問い合わせ、名古屋西税務署、電話 052-521-8251。確定申告会場は毎年大変混み合います。多くの方が訪れる確定申告会場に出向かなくても、ご自宅からスマートフォンなどを利用した e-tax 電子申告で申告書を作成提出することができます。また e-tax を行うことで申告書の印刷や申告書及び添付書類、本人確認書類やふるさとの納税にかかる寄付金の受領証などの税務署への持参や郵送が不要となります。一部の書類は提出が必要。e-tax は確定申告期間24時間利用可能です。申告書作成、送信の流れ。ステップ1、マイナンバーカードとマイナンバーカード読み取り対応スマートフォンを準備。事前にマイナポータルアプリのインストール、設定が必要です。ステップ2、確定申告書作成コーナーへアクセスし、確定申告書を作成、送信。困った時はこちらで解決。チャットボット、ご質問に AI を活用した税務職員双葉が回答。確定申告書作成コーナーの QR コードとチャットボットの QR コードがあります。ふるさと納税ワンストップ特例制度を申請された方へ問い合わせ税務課。ふるさと納税ワンストップ特例制度の利用申請をしていても、次のいずれかに該当する場合、申告特例の適用除外となり、確定申告が必要です。寄付を行った年度の確定申告や市民税、県民税の申告をした、寄付をした自治体数が5を超えた、申請時の住所から移転し、1月10日水曜までに、申告特例申請事項変更届出書を申請した市区町村へ提出していない。確定申告をする際は、すべての寄付金についての領収書、寄付金受領証明書、または特定事業者が発行する寄付金控除に関する証明書が必要です。ふるさと納税ワンストップ特例制度は、
確定申告の不要な方が、
ふるさと納税を行う場合、確定申告をしなくても、ふるさと納税の寄付金控除が受けられる制度です。以上で、市でできる確定申告などを終わります。
児童館登録制お弁当タイム、パブリックコメントを募集します。10ページ。令和6年度、児童館登録制お弁当タイム、利用申し込み受付。児童館登録制お弁当タイムは、土曜日、学校休業日、春休み、夏休み、冬休み、学校の代休日などに持参したお弁当を児童館で食べていただく制度です。対象、保護者が就労などにより、昼食時間に留守家庭となる市内在住の小学生。利用時間、正午から午後1時。店員、各館20人、先着順。申請書の配布、時、1月4日木曜から。ところ、各児童館児童クラブ、市役所児童課東庁舎、及び市ホームページ。児童クラブへお越しの場合は、事前に電話でご連絡ください。申し込み、1月22日月曜から利用予定の前日、 午前9時30分から午後6時。各児童館。表を児童館電話番号対象小学校の順で読みます。伊勢木児童館 23-1577 四葛小学校。むつし児童館 22-1551 四葛東小学校。四方児童館 22-5654四葛西小学校。久慈野児童館 23-8500 四葛南小学校。熊野小児童館 22-3826 四葛北小学校。児童センターきらり 27-3370 西春小学校。久野坪児童館 22-9884 鴨田小学校。宇福寺児童館 24-1560 栗島小学校。かじがい式児童館 21-4002 五条小学校。沖村児童館 25-1730 白木小学校。パブリックコメントを募集します。皆さんのご意見やご提案をお寄せください。北名古屋市デジタル田園都市構想総合戦略案、国や県が町、人、仕事、創生法に基づく総合戦略を改定したことに伴い、北名古屋市町、人、仕事、創生総合戦略を北名古屋市デジタル田園都市構想総合戦略として改定するにあたり、案を取りまとめました。募集期間、1月4日木曜から2月5日月曜。問い合わせ、企画情報課、地域防災計画、案、安心して安全に暮らせる災害に強いまちづくりの実現に向け、国の防災基本計画及び愛知県地域防災計画などの修正を踏まえ、現行の地域防災計画の修正案を取りまとめました。募集期間、1月4日木曜から2月5日月曜。問い合わせ、防災交通課。公表場所、上記問い合わせの各課窓口、市役所情報コーナー、東庁舎、西庁舎、土日祝日を除く、市ホームページ。少年少女発明クラブ員募集、共同のまちづくり事業補助金、11ページ。令和6年度少年少女発明クラブ員募集、理科や工作が好きな人、苦手な人もものづくりに挑戦しよう。令和6年度の少年少女クラブ員を募集します。今年度のコースは、1、電子、木工工作、ガラス細工などに挑戦するものづくりコース。2、プログラミングをしてロボット操作に挑戦するロボットコース。3、個々に自由な発想で作品作りに挑戦する自由創作コースの3つから選べます。カリキュラムや申し込み方法など詳しい内容は応募チラシ、各小中学校から配布、またはクラブホームページをご覧ください。活動日、5月から翌年2月、月に1回、年9回、なお8月を除く。4月13日土曜、午前に説明会を開催します。対象、 市内在住の小学校4年生から中学校3年生の児童生徒。定員1ものづくりコース32人の4クラス。2ロボットコース基本クラス22人応用クラス22人。3自由創作コース16人。会費1万円。ロボット基本クラスは別途材料費1万円。申し込み期限2月15日木曜。あなたも発明クラブの指導員になりませんか？少年少女クラブではクラブ員の活動を補助していただく指導員を募集しています。資格、経験は問いません。ぜひご応募ください。対象、ものづくりやロボットプログラムなどに関心のある方、または経験のある方。指導日、活動日、土曜、日曜のうち、月に1日。内容、1、カリキュラムに沿った電子、木工工作の指導や援助。2、ハンダゴテ、ノコギリなどの工具の使い方の指導。3、パソコンを使用したロボット操作の指導。謝礼、規定によりお支払いいたします。QR コードと写真、ものづくりに挑戦している児童と、操作の指導をしている指導員の写真があります。問い合わせ、障害学習課。令和6年度、共同のまちづくり事業補助金の申請を受け付けます。私たちの住む北名古屋市が、誰にとっても暮らしやすく、潤いのある豊かな町であってほしいと思うのは、すべての市民の願いです。そこで、豊かに暮らせる町づくりを推進するため、市民活動団体が行う課題解決に向けた公益社会貢献事業に対し、事業費の一部を補助します。また、行政が団体と一緒に取り組みたいテーマを設定し、共同で地域課題の解決を図る提案事業を公募し、市民と行政との共同による町づくりを進めるテーマ解決部門を募集します。ぜひ、この補助金をご活用ください。補助金部門。活動支援。補助内容。5万円以内。補助率。1回目。10分の8以内、2回目10分の7以内。選考方法、書類審査及びヒアリング。テーマ解決部門、補助内容30万円以内、補助率10分の10以内。選考方法、公開プレゼンテーションによる審査。申請期間、1月4日木曜から31日水曜。審査会、3月9日土曜午後1時30分から予定。申し込み、申請書類に必要事項を記入の上、総務課に市庁舎へ。なお、申請書類は市ホームページからダウンロードできます。インターネット環境がない方はご相談ください。テーマ解決部門とは、行政が抱える課題などを解決する事業の企画を市民活動団体へ提示し、市民活動団体が持つ専門性やノウハウを活かし、市民と行政が共同で課題の解決を図るものです。令和6年度のテーマ解決部門は、旧加藤家住宅世代間交流促進事業。担当課、 障害学習課です。修学校の変更12ページ。許可基準に該当する児童生徒は小中学校を変更できます。小中学校の通学区域は児童生徒の住所地により決められていますが、次に該当する方は指定校以外へ通学することができます。希望する方は市指定の申請書と下表の添付書類を合わせて学校教育課東庁舎へ申請してください。表基準適用範囲添付書類の順で読みます。基準身体的理由によるもの。適用範囲児童生徒の身体的理由により近距離の学校へ就学する場合。添付書類医師の診断書など。基準、教育的配慮を必要とするもの。指定校に特別支援学級がないため、最寄りの学校へ就学する場合。指定校に通級指導教室がないため、最寄りの学校へ就学する場合。添付書類、記載なし。不登校、いじめなどの原因により、通学が困難となっている場合、添付書類、学校長の意見。海外からの帰国などで何らかの教育的配慮を必要とする場合、添付書類、記載なし。次の表に定める地域に居住し、保護者が指定校以外の学校を希望した場合、ただし、新たに1年生に就学する生徒に限ります。また、その生徒の兄姉も希望すれば同じ学校に通えます。受け入れ生徒数はあらかじめ教育委員会が明示した範囲内とします。仕方、片場、高田路の順で読みます。仕方、栄、101から194番地、西村前、藤の木、4022番地、大日豆腐、4022番地、4162から4218番地、西藤の木、4162から4218番地、片場、天皇森25から49番地、75から86番地、八旦12番地、30から38番地、52から117番地、八瀬の木、高田路、上外浦、北野川1から21番地、砂場1から6番地、指定校くんぱら中学校、変更可能な学校、市活中学校、添付書類記載なし、申請は11月のみ受け付けます。基準、家庭の事情及び家庭環境によるもの、適用範囲、自宅の建て替えなどにより一時的に学区外に住所を移動し、引き続き従前の学校に就学する場合、添付書類、建築請負契約書など、住居の新築などにより学期途中に住所を移動することが確実で、学期始めから移動後の住所地の学校に就学する場合、入居が確実に行われる旨の証明書など、小学校または中学校の最高学年で学区外に住所を移動する場合、またその児童生徒の弟妹が希望すれば同じ学校に通えます。その理由がなくなるまで。 学期途中に学区外に住所を移動する場合、学期末まで、添付書類記載なし、共働きなどやむを得ない事情により、小学生だけの留守家庭となる場合、保護者の勤務地または祖父母宅などのある学区の小学校へ通えます。小学校6年修了を限度とします。添付書類、勤務先の証明書、児童預かり書。特別な事情により、住民票の移動ができず、実際に居住している学区の学校に就学する場合。基準、通学距離によるもの。適用範囲、あ、指定校が遠距離、かっこ直線距離で小学校はおおむね 1km 以上、中学校はおおむね 2km 以上、かっこ閉じる。で、より近い隣接校へ就学を希望する場合、ただし新たに1年生に就学する児童生徒に限ります。また、その児童生徒の兄、姉も希望すれば同じ学校に通えます。かっこ、小学校を変更希望した場合の中学校への就学は、通学区域に基づくものとします。ただし、在籍する小学校に該当する中学校への就学を希望することもできます。かっこ、閉じる。い、全校の受け入れ児童、生徒は、あらかじめ教育委員会が明示した範囲内とします。う、学年途中に市内へ転入及び転居し、あ、の条件、かっこ、この場合は全学年を対象、かっこ閉じる。で、申請があったとき、該当校の受け入れ児童、生徒数に余裕があるときに限ります。以上、添付書類記載なし。申請は11月のみ受け付けます。基準、その他。その他教育委員会が必要と認めた場合、事情に応じた書類。共創のまちづくり拠点整備ワークショップ13ページ。令和5年度北名古屋市共同のまちづくり補助事業。共創のまちづくり拠点整備ワークショップシーズン2。12月5日。共創空間のヒントを見つけようを開催しました。今回はゲスト2人をお招きし、お二人がこれまでに手掛けた共創空間の事例を紹介。北名古屋市の共創空間ではどうしたらいいのか、参加者から施設運用、周知方法などたくさん質問が出ました。特に多かった質問を答えとともにご紹介します。施設を知ってもらうための工夫はどうしたらいいでしょうか。利用したい、行きたいと思わせる秘訣があれば教えてください。プロモーションに特効薬はありません。施設オープンの周知を SNS で頑張って発信しても、フォロワー数が少なければその情報を知っている人はほんのわずかです。まずは、周りの人に自分の口から伝えて PR したり、イベントに来ていただいた方のつながりを大切にし、施設のファンを作ることが秘訣だと思います。また、SNS 発信の際は、施設の位置情報を登録すると、場所を覚えていただけるきっかけになると思います。次回は市民活動センター完成後のイメージを考えます。今回のワークショップを参考にアイデアを出し合いましょう。写真3枚。名城大学社会連携ゾーンシェイク。紹介をする宮原千佐さん。オープンイノベーションビオトープ Q。紹介をする株式会社岡村。川田芳美さん。 グループに分かれて参加者がワークをする様子。写真終わり。市民活動センター設計完成お披露目会。いよいよ市民活動センターの設計が完成します。みんなの意見や思いがどのように反映されたのか。今までのワークショップを振り返り、みんなで作り上げてきたセンターを見ていきましょう。愛知県の元気な愛知の市町村づくり補助金を活用します。時、2月3日土曜、午前9時30分から正午。ところ、西庁舎3階、コミュニティセンターホール。定員50人。応募多数の場合は抽選。締め切り1月25日木曜。申し込み、雨季二次元コード、または電話で総務課、電話 22-1111 へ。イラストがあります。ワークショップの申し込みや競争のまちづくりに関する情報はこちらから、QR コードがあります。問い合わせ、総務課。
お下がりあげますの会、1月の納税、14ページ。第2回お下がりあげますの会開催します。問い合わせ、環境課。子供の成長によって、まだ着られるのに着られなくなってしまう服。そんな思い出の詰まった大切な服を、北名古屋市では、丸いご縁、親子の笑顔を育みたい。とともにリユースする事業を行っています。子供服が必要な方、ぜひもらいに来てください。もらいたい。2月6日火曜、午前9時30分から正午、ところ、総合福祉センター萌えの丘、1階ふれあい健康ルーム、費用、無料、当日の子供服回収は行っていません。あげたい服募集中、1月18日木曜から2月1日木曜、ところ、環境課西庁舎。第2回お下がり差し上げますの、パンフレットの写真が掲載されています。納税納付のお知らせ、問い合わせ収納課、納期限1月31日水曜、市県民税普通徴収第4期、国民健康保険税第7期、後期高齢者医療保険料第7期、納付方法、納付場所、市役所、東庁舎、西庁舎、納付書に記載されている金融機関、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ、口座振替、指定口座から口座振替に引き落とし、事前に金融機関へ申請が必要です。納付方法及び納付場所、スマートフォン決済アプリでの納付、口座振替での納付、3種類の QR コードが記載されています。詳細は市のホームページなどでご確認ください。スマートフォン決済の利用条件、操作方法などについては、各事業所にお問い合わせください。固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割については、令和5年より ELQR を利用して納付ができるようになりました。ELQR を利用した納付についての QR コードが記載されています。納期内納付をお願いします。税金は納税者の皆さんが定められた期限、納期限までに自主的に納めていただくものです。納期内納付にご協力ください。フードドライブ結果、市のゴミ量、生き物紹介、15ページ。フードドライブ結果発表、たくさんのご提供ありがとうございました。食ロス月間にちなんで開催。10月29日日曜に、ピアゴ西春店にて、名古屋芸術大学学生、北名古屋市女性の会、ピアゴ西春店、フードバンク愛知と連携し、もったいないをありがとうに、をスローガンにフードドライブを行いました。 たくさんの方がご家庭で余っている食品をお持ちくださり、食品ロス削減と食の支援の貢献につながりました。協力世帯81、提供品数822、重量381kg。次のチャンスあります。3月24日日曜日予定、午前9時から正午、ところピアゴ西春店、環境課窓口でも随時受付中。私たちが頑張りましたとフードドライブを担当したメンバーの写真と、フードドライブの様子の写真と品々の写真が掲載されています。問い合わせ環境課。令和5年11月分のゴミ量、可燃ゴミ、1186,050kg、前年同月より、-52,280kg、不燃粗大ゴミ、71,770kg、-3,480kg、一人一日あたりのゴミ量、487g、-20g、ゴミ処理経費、25,156,400円、-107,5200円。総ゴミ量の計算方法、括弧、可燃プラス、不燃プラス、粗大、括弧閉じ、割る人口、割るその次の日数で算出。令和5年度累計、総ゴミ量、1,062,220kg、前年より、-48,800kg、一人一日あたりのゴミ量、506g、-22g、ゴミ処理経費、2,1244,400円、-976,400円。総ゴミ量の計算方法、括弧、可燃プラス、不燃プラス、粗大、括弧閉じ、割る人口、割る該当月までの日数で算出。環境課からゴミ減量のワンポイント。新年会シーズン、飲食店などで最初の30分と最後の10分は自分の席で食事をし、食べ残しを減らす3010運動を意識してみて。北名古屋生き物紹介。皆さんは北名古屋市内に絶滅危惧種である名古屋ダルマガエルが生息していることはご存知ですか？殿様ガエルと似ていますが、背中部分に丸く黒い斑紋があることが特徴です。北名古屋に生息するカエルの一種が絶滅危惧種であり、我々の手で絶滅させないために自然環境を残す悪化させない取り組みにご協力ください。名古屋ダルマガエルの写真が掲載されています。今月のカレンダー、今月の納税納付など、休日診療、公共施設などの連絡先、16ページ。今月の納税納付、保育料、児童クラブ利用料1月分、振替日1月5日金曜、振り替えができるよう預貯金額の確認をお願いします。問い合わせ自動化。年始の資源回収日変更。一部地域の年始の資源回収が次の通り変更となります。第1、第3月曜日の地域は、1月8日月曜祝日、15日月曜。第1、第3火曜日の地域は、1月9日火曜、16日火曜。第1、第3水曜日の地域は、1月10日水曜、17日水曜、第1、第3木曜日の地域は、1月11日木曜、18日木曜、問い合わせ、環境課。第16回、愛知駅伝結果、しのぶ、38市中35位、前回29位、タイム、1時間52分41秒。応援してくださった皆さんありがとうございました。今後も上位目指して頑張りますので、愛知駅伝北名古屋市チームの応援をよろしくお願いします。問い合わせスポーツ課。 休日診療、救急病院をご紹介します。救急医療情報センター、電話 81-1133、 愛知救急医療ガイド www.qq.pref.aichi.jp/。 西春日井東部西部休日診療所、デカ輪番の診療休止に伴う対応。発熱、咳など呼吸器症状、春日呼吸器病院、電話 052-400-7111。 外科一般的な救急診療、最終館病院、電話 056821-0811。 新型コロナウイルス感染対応の相談窓口。発熱などの症状が生じた場合は、まずかかりつけ医などにお電話を。受診相談窓口、コールセンター、電話 052-526-5887。 受付期間毎日24時間体制。一般相談窓口、清洲保健所、電話 052-401-2100。 受付期間平日午前9時から午後5時。歯科受付時間9時30分から11時30分。1月1日月曜祝日、佐藤歯科医院、電話 056823-8818、 北名古屋市。1月2日火曜、 MK 歯科クリニック、電話 052-400-2818、 清洲市。1月3日水曜、関戸歯科医院、電話 056824-1833、 北名古屋市。1月7日日曜、田中歯科、電話 052-409-8241、 清洲市。1月8日月曜祝日、川添歯科クリニック、電話 056854-3339、 北名古屋市。1月14日日曜、小島歯科プラスキッズ、電話 052-400-3113、 清洲市。1月21日日曜、後藤歯科クリニック、電話 056825-2133、 北名古屋市。1月28日日曜、後藤歯科、電話 056823-7337、 北名古屋市。2月4日日曜、竹内歯科医院、電話 056823-2098、 北名古屋市。急遽変更となる場合がありますので、当番医または西名古屋医師会歯科医師会ホームページでご確認の上お出かけください。公共施設などの連絡先、市役所西庁舎、東庁舎、東庁舎分館 22-1111、 名古屋芸術大学アートスクエア文化勤労会館 25-5111、 図書館昭和日常博物館、歴史民族資料館 25-3600、 健康ドーム 23-7006、 健康ドーム子育て支援センター 22-0212、 保健センター 23-4000、 総合体育館 24-0661、 総合福祉センター萌えの丘 26-2888、 社会福祉協議会本所 25-8500、 東子育て支援センター 26-7763、 西子育て支援センター 25-5155、 南子育て支援センター 22-5677、 北子育て支援センター 22-5517、 児童センターきらり 27-3370、 ファミリーサポートセンター 22-7601。 母子保健事業、成人保健事業、子ども・子育て・教育に関する相談、18ページ。母子保健事業、成人保健事業。ところ健康ドーム。 問い合わせ保健センター。対象となる子やご家族が体調不良及び集団感染しやすい病気にかかっている場合や、その恐れがある場合は、検診の受診をお控えください。また、対象の日に来られないときは、保健センターまでご連絡ください。乳幼児検診、虫歯予防教室の所要時間は、1時間30分から2時間ほどです。問診票は、健やか手帳内にあります。検診相談名、対象となるお子さん、実施日、受付時間、その他の順に読み上げます。母子健康手帳発行。実施日1月5日金曜、17日水曜、26日金曜。受付時間10時から10時15分、発行15分程度。持ち物、妊娠届出書、マイナンバーカード、ない方は通知カード及び本人確認のできる運転免許証など。4ヶ月時検診。離乳食講習会入門編。令和5年8月21日から31日生まれの子さんは、1月12日金曜12時45分から13時10分受付。令和5年9月1日から10日生まれの子さんは、1月12日金曜13時20分から13時45分受付。令和5年9月11日から21日生まれのお子さんは、1月26日金曜12時45分から13時10分受付。令和5年9月22日から30日生まれのお子さんは、1月26日金曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。10ヶ月時検診、令和5年2月21日から28日生まれの子さんは、1月9日火曜12時45分から13時10分受付。令和5年3月1日から10日生まれのお子さんは、1月9日火曜13時20分から13時45分受付。令和5年3月11日から20日生まれのお子さんは、1月30日火曜12時45分から13時10分受付。令和5年3月21日から31日生まれの子さんは、1月30日火曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル。1歳6ヶ月時検診、令和4年6月11日から20日生まれのお子さんは、1月19日金曜12時45分から13時10分受付。令和4年6月21日から30日生まれのお子さんは、1月19日金曜13時20分から13時45分受付。令和4年7月1日から8日生まれのお子さんは、2月2日金曜12時45分から13時10分受付。令和4年7月9日から20日生まれのお子さんは、2月2日金曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳児虫歯予防教室。令和3年12月1日から10日生まれのお子さんは、1月11日木曜9時から9時15分受付。令和3年12月11日から20日生まれのお子さんは、1月11日木曜9時20分から9時35分受付。令和3年12月21日から31日生まれのお子さんは、1月11日木曜9時40分から9時55分受付。令和4年1月1日から10日生まれのお子さんは、2月1日木曜9時から9時15分受付。令和4年1月11日から20日生まれのお子さんは、2月1日木曜9時20分から9時35分受付。令和4年1月21日から31日生まれのお子さんは、2月1日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。2歳6ヶ月時虫歯予防教室。令和3年7月1日から10日生まれのお子さんは、1月25日木曜9時から9時15分受付。令和3年7月11日から20日生まれのお子さんは、1月25日木曜9時20分から9時35分受付。令和3年7月21日から31日生まれのお子さんは、1月25日木曜9時40分から9時55分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、バスタオル、歯ブラシ1本。 3歳児健診。令和2年12月21日から27日生まれの子さんは、1月18日木曜12時45分から13時10分受付。令和2年12月28日から令和3年1月10日生まれの子さんは、1月18日木曜13時20分から13時45分受付。令和3年1月11日から23日生まれのお子さんは、2月8日木曜12時45分から13時10分受付。令和3年1月24日から31日生まれのお子さんは、2月8日木曜13時20分から13時45分受付。持ち物、母子健康手帳、問診票、視力、聴力検査結果表、健やか手帳内、バスタオル、歯ブラシ1本、視力・聴力の検査は自宅で行ってきてください。育児相談、栄養相談、ウェブ予約制、母乳相談、随時電話予約制。1月24日水曜午前。時間は予約時にご確認ください。申し込み期間、1月15日月曜から19日金曜。持ち物、母子健康手帳、バスタオル。予約フォーム、URL、https://logoform.jp/f/8U6CH QR コードが記載されています。発達相談、電話予約制。ご希望の方はお問い合わせください。成人健康相談、心の健康相談、1月10日水曜、14時から15時、内容、健康相談、栄養相談、心の相談、血圧測定、尿検査、検診結果説明。子供・子育て・教育に関する相談。相談名、相談方法、時、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。子育てコンシェルジュ、前日までに予約必要。妊婦や0歳から未就学児の保護者のニーズに合わせた各種案内や相談。相談方法、電話面談。月曜から金曜、9時から16時。東庁舎児童課。月曜から金曜、9時30分から16時。西子育て支援センター。児童センターキラリ内。電話 25-5155。子育て相談、面談は予約制。電話、面談。月曜から金曜。9時から16時。保健師、保育士による相談。電話、面談。言語聴覚士による発達相談、面談。電話、22-5151。家庭教育相談。いじめや不登校などの、家庭教育上の悩みを持つ児童や生徒、保護者などの相談に応じます。電話、月曜から金曜、9時から16時、県教育委員会障害学習課、電話 052-961-0900。 教育相談、小中学生のいじめや不登校など、学校教育に関する悩みなどの相談に応じます。電話、面談、月から金曜、9時から16時、教育支援センターパレット、東庁舎分館、電話 24-4152。 保護士による相談、薬物乱用、非行、家庭内暴力、引きこもり、不登校の相談に保護士が応じます。電話、面談、月水金、10時から16時、西春日井厚生保護サポートセンター、西庁舎、電話 080-2648-0809。 児童虐待相談。児童虐待ではと思われることがあったらすぐにご相談ください。電話面談。休日夜間対応課、児童相談所虐待対応ダイヤル、電話189。愛知県中央児童障害者相談センター、電話052-961-7250、または市役所家庭支援課、電話 22-1111。 子ども家庭110番。県では子どもについての悩みをお持ちの方の相談に応じます。子ども本人の悩みの相談にも応じます。 電話、面談、月から金曜、9時から17時、子ども、家庭110番、電話 052-953-4152、家庭、児童相談、電話、面談、月から金曜、8時30分から17時15分、家庭支援課東庁舎分館、母子、父子、自立支援相談、電話、面談、月曜から金曜、9時から17時、家庭支援課東庁舎分館、子ども、若者、総合相談、電話、面談、月曜から金曜、9時から17時、青少年センター、東庁舎分館、子育て支援センター、子育て情報、子育て広場、19ページ、子育て支援センター、子育て情報、子育てに関する詳しい情報は、北名古屋子育てポータルサイトをご覧ください。QR コードが記載されています。赤ちゃんタイム。1月10日水曜午後1時30分から3時。ところ、西南子育て支援センター。内容、親子触れ合い遊び。育児相談。子育て中の先輩ママとの交流会。対象、1歳前までの乳児とその保護者、妊婦。さくらんぼタイム。1月17日水曜。午後1時30分から3時、ところ、西子育て支援センター、内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、入園前の多胎児の親子、多胎児を妊娠中の妊婦、入園後の多胎児の保護者。はじめましての会、1月24日水曜、午後1時30分から3時、ところ、東北子育て支援センター、内容、交流会、親子触れ合い遊び、育児相談など、対象、子育て支援センターを初めて利用する親子、妊婦。子育て支援センターについて、子育て支援センターでは、地域の親子は楽しく遊べるように、広場を開放しています。東子育て支援センター、能田保育園に併設されています。南子育て支援センター、久慈野保育園に併設されています。北子育て支援センター、弥勒寺保育園に併設されています。西子育て支援センター、児童センターキラリ内にあります。健康ドーム子育て支援センター、健康ドーム内にあります。駐車場については、各子育て支援センターまでお問い合わせください。ゆったりとした雰囲気の中で、親子で友達を作りながら、楽しい時間を過ごしましょう。予約は不要です。ぜひ遊びに来てください。利用方法や行事、内容などが変更になることがありますのでご了承ください。詳しくは市ホームページをご覧ください。お知らせ、東、西、南、北子育て支援センター、1月3日水曜まで休館になります。1月4日木曜から開館します。健康ドーム子育て支援センター、1月4日木曜まで休館になります。1月5日金曜から開館します。子育て広場68。ファミサポ会員募集中。ファミリーサポートセンターでは、お子さんの送迎や預かりなどの子育てのサポートをしています。会員には3種類あり、お子さんの送迎や預かりをお願いしたい依頼会員。依頼を受けてお子さんを見てくださる援助会員。依頼会員と援助会員の両方に登録した両方会員があります。サポートの対象は、小学6年生までのお子さんで、園や児童クラブ、習い事への送迎、通院や外出時の託児などの依頼があります。夕方30分のお手伝い、始めてみませんか？自分の子供と一緒でも大歓迎です。また会員の方だけでなく、子育て中の方にも気軽に参加できる講座も定期的に開催しています。ぜひご参加ください。依頼会員、援助会員、そしてそれをつなぐアドバイザーの3者でお子さんの成長を一緒に見守りましょう。問い合わせ、ファミリーサポートセンター、児童センターキラリ内、電話 22-7601。講座の様子と、会員と子供が一緒に遊んでいる2枚の写真が掲載されています。預ける、預かる、ファミサポならどちらも安心。
包括だより20ページ。地域包括支援センターは、高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための相談窓口です。様々な催しも実施しています。対象、介護をしている方、ご本人。介護者の交流、カタルーム、1月11日木曜、午前10時から11時、ところ、西部南地域包括支援センター。介護者の輪、訪問入浴って、1月26日金曜、午後1時30分から2時30分、ところ、西部北地域包括支援センター。認知症介護者交流会、1月12日金曜、午前10時から正午、ところ、最終館病院大会議室東側、参加費200円。くつろぎホーム、1月10日水曜、午後2時30分から3時30分、ところ、東部地域包括支援センター。相談会や研修会などの催し、主催、催し、時、定員、ところと読みます。西部南健康相談、1月18日木曜、午前10時から11時。10人程度、西部南地域包括支援センター、西部北シニアのための食の健康講座、1月18日木曜、午前10時から11時、10人、西部北地域包括支援センター、中部歯科医師梅村先生に聞く、オーラルフレイル予防、1月12日金曜、午後2時から3時、15人程度、中部地域包括支援センター、東部、お薬のお悩みありませんか？薬剤師相談会、1月16日火曜、午後1時から3時、4人、東部地域包括支援センター。申し込み、問い合わせ、お住まいの地区の地域包括支援センターへ。北名古屋市西部南地域包括支援センター。電話 54-5571。久野坪、鹿島神殿、野崎、沖村、西の穂、西春駅前、北名古屋市西部北地域包括支援センター、電話 54-1113、石橋中野郷、宇福寺、北野、北条寺、梶賀一式、徳重、弥勒寺、山の越し、北名古屋市中部、地域包括支援センター。電話 21-1733。四方、九十の、双子、伊勢に。北名古屋市東部地域包括支援センター。電話 27-2751。熊野省、むつ市、片場、高田寺、能田、薬師寺。エンジョイ回想法20ページ。回想法で、今日、用、教養と、今日、行く、教育を増やしましょう。市内在住のおおむね65歳以上の方なら、どなたでも参加できます。脳トレ大会、1月19日金曜、午後1時30分から2時30分、ところ、海藻法センター、海藻法カルタや イントロクイズで脳トレしませんか。回想法スクール第3期6回コース1月26日金曜から3月8日金曜2月23日は休み。毎週金曜日午前10時から11時ところ名鉄住宅集会所対象市内在住おおむね65歳以上の方で会場まで自分で通える方定員10人程度いつまでも地域の仲間と楽しく過ごすための第一歩にしませんか。申し込み問い合わせ電話24-5337海藻法センターへお電話ください。吉津屋でマイナンバーカードの申請ができます。20ページ。1月27日土曜午前10時から午後4時吉津屋ワイストア西春店1月28日日曜午前10時から午後4時、吉津屋死活店。持ち物、本人確認書類。問い合わせ、市民課、東庁舎、西庁舎。図書館と昭和日常博物館、セレクションコラム、21ページ。今月のテーマ、冬を楽しく過ごす。図書館のおすすめ本。冬、来たりなば、春、遠からじ。英国の詩人、シェリーの詩、西風の譜の一節です。辛い時期を耐え抜けば、幸せな時期は必ず来るという例え。長い冬を耐えて、春を待つ気持ちの表現としても用いられます。今月は冬を暖かく過ごすのに役立つ本や、ウィンタースポーツの本、冬をテーマにしたお話などを集めました。毎日使える定番の子供ニットマフラー。編、静文堂新校舎。おしゃれで普段着に合わせやすいニットマフラー。まっすぐ編みなら、ストレスなく無心で編めて失敗も少なめ。棒針とかぎ針で編むマフラー31パターンを掲載。現在当時、全国泉質別温泉ガイド、監修、日本温泉科学会、担当者、日本三名泉から三冠の一軒宿まで、日本全国の源泉100棟を10の泉質別に分類、泉質の概要、効果が期待できる疾病や外傷、宿泊施設数、公衆浴場、アクセス、特徴的な宿泊施設などを掲載。朝、10分でできるスープ弁当、著有賀薫、マガジンハウス。一煮立ちさせてスープジャーに注ぐだけ。お昼に温かいスープが食べられます。朝10分でできて心もお腹も満たされるスープ弁当レシピ60種を紹介。バックカントリースキー&スノーボード。監修藤川健、朝日龍太、山と渓谷社。白銀の雪山を登り、滑走するバックカントリー。自分で実践するのはハードルが高いが、掲載写真を眺めるだけでも爽快感満点。通常のスキー、スノーボードでも参考になる情報が満載。雪と氷、著、片平隆。 PHP 研究所。雪の結晶は天から送られた手紙。氷瀑、樹氷、ダイヤモンドダストなど、自然がもたらす雪と氷の造形、現象や雪山に生息する野生動物の姿を美しい写真を使って紹介。15分でカフェご飯冬。著、白石康子、小沢彩乃。理論者、見た目可愛く栄養バランスも完璧。しかも、15分で作れるカフェご飯のレシピ集。星空のクリスマスディナー。贅沢うまきのおせち御膳など、冬のメニューを多数収録。魔女の素敵な冬自宅。著、アンビル安子、ポプラ社。今までとはちょっぴり違う特別な冬自宅を始めた主人公ジャレット。それはジャレットの遠い親戚のトパーズが書いたやることリストを見つけたから。最後のやることに記されていた感謝は何を意味するのか。五つ子うさぎと雪の森。作、絵。松岡理子、岩崎書店。トラックに乗っていろいろなところを旅する五つ子うさぎたち。そのトラックは家とお店が一緒になったもの。今度は雪の森でお店を開くことにしました。お店はあったかメニューが盛りだくさん。図書館昭和日常博物館の今月の休館日、1月1日月曜祝から4日木曜、9日火曜、15日月曜、22日月曜、29日月曜、31日水曜。土曜日の図書館紙芝居会、1月6日土曜午後2時から、演者、紙芝居の会ささやき。お話し会、1月20日土曜午前11時から、演者、朗読クラブ一歩。1月27日土曜午前11時から、演者、お話しグループ、呼吸ポット。サンデーロードショー。1月21日日曜午後1時30分から、幸せのレシピ、104分。歴史民族資料館特別展。移ろう暮らしの物語。物が語る50のストーリーから、変わりゆく暮らしを探る。展示期間、1月28日日曜まで。暮らしの情報、催し、22ページ。市内小中学生、総合体育館無料開放。アリーナ南半面、1月6日土曜、13日土曜、27日土曜、午前9時から正午。多目的ホール、1月13日土曜、27日土曜、午前9時から正午。なお、保護者1人も無料です。人数が多い場合は、当日、午前8時45分から抽選により受付順を決定します。アリーナは室内用靴をお持ちください。なお、受付順の種目により利用ができない場合があります。問い合わせ、総合体育館。西春日井 西一町合同消防出初め式。今年一年の無火災、無災害を願い、西一町消防団と西春日井広域事務組合消防本部の合同による出初め式を開催します。消防職団員の強固な団結と士気を披露して、消防に対する理解と信頼を深め、安全で安心な町づくりに寄与します。迫力のある消防訓練や一斉放水を行います。1月7日日曜午前9時30分から11時、ところ、清須市立春日中学校グラウンド、雨天中止、問い合わせ、西春日井広域事務組合消防本部消防課、電話 22-4954、平日の午前9時から午後5時、簡単ヘルシークッキング、30から50代の働き盛りはメタボ対策が大切です。栄養のバランスの取れたヘルシーなメニューで調理実習をします。楽しく料理を作って美味しくいただきましょう。市食生活推進協議会、食会さんが主催です。2月7日水曜午前10時から午後1時ごろ、受付午前9時45分から、ところ、健康ドーム、クッキングルーム、内容、メタボ予防の食事レシピ、4品の調理実習と実食、持ち物、エプロン、三角巾、手拭きタオル、定員16人先着順、費用500円、当日徴収、申し込み1月10日水曜から26日金曜に保健センターへ。新春北名古屋落語会、毎度大好評、東海飛び蹴り落語会をお招きして、新春北名古屋落語会を開催します。腹の底から笑って泣いて落語の世界を堪能しましょう。1月27日土曜午後2時から4時、ところ、総合体育館多目的ホール、整理券、1月9日火曜から名古屋芸術大学アートスクエア、障害学習課東庁舎で配布。午前9時から午後5時、1人2枚まで、なくなり次第終了。問い合わせ、障害学習課。北名古屋市女性の会新春の集い。2月4日日曜、午後0時30分から4時、会場、正午、内容、一部、教室発表会、フラダンス教室、二部、映画、移動事例は音楽隊、主演、阿部寛、ところ、総合体育館多目的ホール、入場整理券1月12日、金曜から、障害学習課東庁舎、総合体育館、名古屋芸術大学アートスクエアで配布。午前9時から午後5時、1人2枚まで、なくなり次第終了。問い合わせ、障害学習課。西春日井地域福祉の店。1月25日木曜から29日月曜午前10時から午後4時、ところエアポートウォーク名古屋、 内容、西春日井地域の障害者施設で作った手芸品、花や野菜の苗、陶芸作品、クッキーなどの販売、問い合わせ、尾張中部福祉の森、電話 22-1123、萌えの丘青空市場、1月14日日曜午前9時から、所総合福祉センター萌えの丘東側、内容、野菜などの販売、なくなり次第終了。なお、出店していただける方を募集しています。問い合わせ、社会福祉協議会本所。クローバーの日、障害者のスポーツ充実のため、総合体育館アリーナ南半面、及び多目的ホールを障害を有する方、障害者手帳をお持ちの方に無料開放します。1月20日土曜午前9時から正午。問い合わせ、総合体育館。五条爽やかウォーキング。2月4日日曜午前8時30分集合。雨天中止。ところ、五条小学校駐車場。内容、コース、校庭8キロ。五条小学校午前8時50分出発。美北自然歩道、五条川の桜並木。岩倉市史跡公園。五条小学校午前11時15分ごろ到着予定。小学校到着後、豚汁サービスがあります。対象、どなたでも参加か。問い合わせ、北名古屋ふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツ課東庁舎内。当日天候判断連絡先、電話 090-9193-5009。水野。第3回日中活動事業所合同説明会福祉フェア。障害のある方の日中活動の場を提供している尾張中部福祉圏域内にある福祉サービス事業所が各ブースを設け、活動内容の説明や個別の相談に応じます。2月3日土曜午前10時から午後1時、所健康ドーム、内容、障害福祉サービス事業所など、日中活動の説明会、対象、障害がある児童、生徒、成人及び家族、支援者など、問い合わせ、尾張中部福祉圏域、障害者支援協議会事務局、森の風、電話 23-1550。 暮らしの情報、講座23ページ。退職準備セミナー。定年退職を間近に控えたサラリーマンの方を対象に、年金制度の概要、手続き、雇用保険、健康保険の上手な活用方法などについて理解を深めていただけるセミナーです。1、1月20日土曜午前9時30分から11時45分、午後1時から3時15分、ところ1、小牧勤労センター2、21日日曜、午前9時30分から11時45分、午後1時から3時15分。ところ、2、グリーンパレス春日井、対象、
55歳以上のサラリーマン、配偶者の方、定員各50人、申し込み、1月4日木曜から、愛知老福協、尾張北支部、電話 39-5376 へ、平日午前9時から午後5時、お互い様ネット講演会、認知症サポーターステップアップ講座、認知症になっても安心できる地域を共に考えましょう。認知症サポーターがチームを組み、認知症の人や家族を支援しているチームオレンジの活動事例を紹介します。1月16日火曜午後1時30分から3時、ところ健康ドーム研修室、内容、講演、チームオレンジってなあに、自分の住む地域でできることを考えよう。講師、新藤由美氏、国立長寿医療研究センター。対象、認知症サポーター養成講座受講者。認知症について興味をお持ちの方。定員、50人程度。申し込み、1月12日金曜までに、二次元コードから、または電話で、地域包括ケア推進室、高齢福祉課内へ。二次元コードがあります。離乳食講習会実践編。簡単取り分け離乳食。お子さんが食べる様子を見ながら、お子さんに適した離乳食の形状についてのアドバイスも可能です。お子さんと一緒に参加される場合は、抱っこ紐などをお持ちください。1月31日水曜、午前10時30分から11時30分、15分前より受付開始。ところ、健康ドームクッキングルーム。内容、生後9ヶ月から1歳半頃までの離乳食についての講話。とりわけ離乳食の調理の実演と試食。持ち物、母子健康手帳、筆記用具、お子さん用のスプーン、口拭き、スタイなど、食事に必要なもの、定員18人先着順、参加費100円、申し込み、1月4日木曜から25日木曜までに二次元コードから、二次元コードがあります。ダイエットスクール、プロのインストラクターを講師に迎え、8週間集中講座を行います。正月太り解消に、1月16日から3月5日の毎週火曜日、午前10時から11時15分、初日と最終日のみ11時30分まで、対象、20から65歳、ところ、健康ドーム、健康支援ルーム。内容、室内でできるエクササイズとプチ講義。定員30人、先着順。申し込み、1月15日月曜、正午までに二次元コードから申し込み。二次元コードがあります。パパママ教室。1月21日日曜、22日月曜午前9時20分から正午、受付午前9時10分から、ところ、健康ドーム健康増進広場、内容、妊娠後期向け、1日目、父親の役割、沐浴、おむつ替えなど、 実習、赤ちゃん泣きの特徴、夫婦のペアワーク。二日目、分娩の経過と呼吸法、おっぱいの準備、妊娠中の栄養、対象、開催当日に妊娠7から9ヶ月の方、定員25組程度、申し込み順、持ち物、母子健康手帳、筆記用具、水分補給できるもの、申し込み、1月9日火曜から17日水曜に二次元コードから申し込み。二次元コードがあります。スポーツ吹き矢教室。誰でも気軽にゲーム感覚で楽しむことができ、健康増進効果も期待できるスポーツ吹き矢を体験してみませんか。2月6日火曜、13日火曜、20日火曜、27日火曜、3月5日火曜、12日火曜、午前10時から11時30分、ところ、総合体育館、軽運動室、対象、市内在住の方、定員10人程度、定員を超えた場合は抽選、初めての方を優先します。参加費2000円。保険加入費含む。教室初日に徴収。持ち物。運動のできる服装。室内用靴、タオル、飲み物など。申し込み。1月22日月曜までに。同日祝日は除く。北名古屋ふれあいスポーツクラブ事務局、スポーツ課東庁舎内へ。電話も課。
暮らしの情報、募集、24ページ。北名古屋水道企業団検診員候補者。応募された方は、検診員の候補者として登録され、検診員に欠員が生じたとき、登録順に連絡します。登録後、即採用ではありません。詳細は、先の二次元コードから、企業団ホームページをご覧ください。問い合わせ、北名古屋水道企業団料金課、電話 22-1252、二次元コードがあります。桜祭り参加の芸人さん。4月に開催する桜祭りで芸を披露していただく個人やグループを募集します。特に大道芸、コスプレ、伝統芸能、ステージ団体演技のできる方を募集します。出演の決定は主催者団体が行います。申し込み、1月10日水曜までに住所、氏名、電話番号、芸に関するコメント、参加予定人数を明記し、完成はがき、またはファクス 23-0502 でご応募ください。送付先、市レクリエーション協会、郵便番号 481-8501、住所不要。問い合わせ、市レクリエーション協会事務局、電話 090-2770-7903、佐藤。愛知障害者職業能力開発校国立県営障害者職業訓練生4月入校募集。募集科目 1.IT スキル科 2.OA ビジネス科 3.CAD 設計科 4.総合実務科知的障害者対象 5.ワークサポート科精神障害者、発達障害者対象。訓練期間、1から4の科目、1年、5の科目、9ヶ月。募集期間、1月4日木曜から2月21日水曜。選考方法、筆記試験、面接試験。選考日、1、2、 3-5 の科目、3月4日、月曜。4の科目、3月3日、日曜。所在地、豊川市一宮町。申し込み、ハローワーク、名古屋、中。電話、052-855-3740。会計、年度任用職員。保育園、フリー保育士。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方、勤務日時、応相談、週3日以上、午前8時30分から午後4時30分の間で4時間程度、休憩なし、給与、時給1090円、申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って、児童課東庁舎へ。保育園、フリー延長保育士。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、応相談、週3日以上、午前10時30分から午後6時30分。給与、時給1090円から1310円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。保育園、延長保育士、夕方。応募資格、保育士資格、幼稚園、小学校、養護教諭免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、応相談。週3日以上、午後3時30分から6時30分。給与、時給1290円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。保育園看護師。応募資格、看護師免許をお持ちの心身ともに健康な方。勤務日時、応相談。週5日、午前8時30分から午後4時30分。給与、時給1330円。申し込み、履歴書、市販のものと資格証、写しを持って児童課東庁舎へ。交通指導員、防災交通課。勤務内容、小学生の登下校時の交通指導。勤務場所、市内小学校区。募集人員、若干名。応募資格、心身ともに健康で自転車に乗れる方。勤務日時、月20日程度、午前7時30分から8時30分、午後1時30分から4時の計 3.5 時間、学校休業日は除く。給与、時給1027円。勤務開始、2月から。申し込み、1月15日月曜から26日金曜に履歴書、市販のものを持って防災交通課西庁舎へ。交通安全管理員、防災交通課。勤務内容、カーブミラー、標識の修繕など。勤務場所、防災交通課。募集人員、1人。応募資格、心身ともに健康で運転免許のある方。勤務日時、月20日程度、午前8時30分から11時30分。給与、時給1027円。勤務開始2月から。申し込み1月15日月曜から26日金曜に履歴書、市販のものを持って防災交通課西庁舎へ。調理員、給食センター。勤務内容、保育園及び学校給食の調理。応募資格、心身ともに健康な方。募集人員、2人。勤務日時、週5日、午前8時30分から正午、学校休業日は除く。給与、時給1027円。勤務開始、2月から。申し込み、1月15日月曜までに履歴書、市販のものを持って給食センターへ。介護保険認定調査員。応募資格、介護支援専門員資格をお持ちの方。委託内容、訪問調査、調査に関する事務作業。委託料、 認定調査1件あたり3600円、申し込み、ホームページで詳細を確認の上、高齢福祉課東庁舎へ。社会福祉協議会デイサービス職員。応募資格、心身ともに健康で運転免許のある方。募集人員、若干名。勤務日時、週5日、午前8時30分から午後5時15分。シフト制、給与、月給19万3700円から。申し込み、履歴書、市販のものをもって、総合福祉センター萌の丘へ、郵送課、電話 26-2888。暮らしの情報、お知らせ、25ページ。二十歳になったら国民年金。国民年金は、若い時に公的年金に加入し、保険料を納め続けることで、老後や病気や怪我で障害が残った時、家族の働き手が亡くなった時に年金を受け取ることができる制度です。二十歳になった方には、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。厚生年金、共済組合に加入している方は除きます。第1号、被保険者、自営業、農林漁業、商業、サービス業など、自由業、学生、無職の方、加入手続きなどは、国保医療課、東、西庁舎で。第2号、被保険者、厚生年金の加入者、加入手続きなどは、勤務先を通じて年金事務所で。第3号、被保険者、第2号、被保険者に扶養されている配偶者、加入手続きなどは、配偶者の勤務先を通じて年金事務所で。問い合わせ、国保医療課。北名古屋健康マイレージにチャレンジしませんか？健康マイレージポイントを貯めることで、県内の協力店で各種サービスが受けられる優待カード、マイカカードと参加証を申請します。健康づくりに取り組んで、健康とお得を手に入れましょう。マイカカードや参加証の交換は1人1回まで。期間2月29日木曜まで。チャレンジシート、市ホームページからダウンロードまたは保健センターで配布しています。問い合わせ保健センター。下水道への早期の接続をお願いします。皆さんが下水道に接続すると悪臭や害虫の発生が少なくなり生活環境が良くなります。また側溝や河川がきれいになることにより自然環境を守ることにもつながります。下水道の役割をご理解いただき、下水道が利用できる区域の皆さんは、早期の接続にご協力ください。問い合わせ、下水道課。長年尽力された功績に、栄えある表彰。秋の叙勲、地方自治功労、旭日小綬章、黒川咲子様、久の壺。問い合わせ、人事秘書課。秋の褒章、消防功績、乱寿褒章、武藤典弘様、熊野賞、問い合わせ、防災交通課。二十歳の集い、交通規制を行います。1月6日土曜、二十歳の集い、式典前後、名古屋芸術大学アートスクエア文化の森周辺、問い合わせ、障害学習課。これに伴い、西常設資源集積所を終日閉鎖します。また、北バスのバス停留所の場所が変更になります。詳細は、先二次元コードからご覧ください。二次元コードがあります。自動車の廃車、名義変更の手続きはお早めに。地方税法、県税条例に基づき、4月1日現在の車検証に記載の所有者、カップ販売により自動車を購入された場合は買い主の方に4月から翌年3月の1年分の自動車税種別割が課税されます。廃車する場合は抹消登録を、名義変更する場合は移転登録を3月末までに完了してください。手続きについては、管轄の運輸支局、 自動車検査登録事務所にお問い合わせください。問い合わせ、終わり小牧ナンバー、小牧自動車検査登録事務所、電話 050-5540-2048。市内どこでもマイナンバーカード申請を出張サポート。ご指定の場所、個人宅、会社など写真撮影ができる屋内に限るにスタッフが訪問し申請をサポートします。対象、市内在住の方、持ち物、免許証や保険証などの本人確認書類、出張申請サポート期間、2月1日木曜から29日木曜午前9時から午後5時、申し込み1月22日月曜から2月29日木曜午前9時から午後5時、同日祝日は除く、新規予約受付は2月20日まで、までにコールセンター、電話 080-1569-4792 へ、問い合わせ、市民課東西庁舎。レジャー農園利用者募集。レジャー農園に17区画、12月1日現在の空きがあります。10月以降は利用料が半額、1平方メートルあたり100円になります。ただし、来年度継続の際は、通常通り1平方メートルあたり200円の利用料をお支払いいただきます。1世帯2区画まで利用可能です。この機会に野菜作りを始めてみませんか？先着順で受け付けます。問い合わせ、商工農政課。赤い羽共同募金、テーマ型募金。1月から3月の3ヶ月間、地域の子どもたちに食事や交流の場を提供し、安心して過ごせる居場所づくりを推進することをテーマとした募金活動を実施します。集まった募金は、テーマに沿って子ども食堂を支援する事業に活用させていただきます。本運動の趣旨をご理解いただき、ご協力を賜りますようお願いいたします。北名古屋市共同募金委員会会長、竹谷久美子。大規模小売店舗立地法に基づく届出書の縦覧。新規出店に伴い、届出書を縦覧しています。2月20日火曜まで、同日祝日と年末年始を除く会長時間。商工農政課東庁舎。店舗名称、仮称、ファッションセンター島村北名古屋沖村店。店舗所在地、沖村西部土地区画整理事業12街区4ほか。問い合わせ、商工農政課。寄付をいただきました。ありがとうございました。伊勢木発展会様から交通防犯対策のために現金30万円を寄付していただきました。問い合わせ、防災交通課。産前産後期間の国民健康保険税軽減制度が始まります。市の国民健康保険に加入中の方が、令和5年11月以降に出産予定を含むしたときは、届出により出産予定日が属する月の前月から4ヶ月間、多胎妊娠の場合は出産予定日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民健康保険税、所得割額、均等割額が軽減されます。1月以降、月数に応じた保険税が対象。出産とは、妊娠85日、妊娠12週以上の分娩を言い、早産、流産、死産、人工妊娠中絶を含みます。出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。なお、出産育児一時金の支給などにより、出産の事実が確認できる場合、届出は不要です。持ち物、母子健康手帳など、出産予定日、出産後申請場出産日がわかるもの、問い合わせ、国保医療課、東庁舎、西庁舎。コンビニ交付サービスの一部機能を一時停止します。システムメンテナンスに伴い、一部サービスを一時停止します。対象サービス、戸籍全部、個人、 自己証明書及び戸籍の不詳発行、戸籍利用登録申請。期間1月23日火曜午後5時30分から24日水曜午前6時30分。問い合わせ、市民課、東、西庁舎。HPV、子宮頸がん予防、ワクチン予防接種、キャッチアップ、接種対象の方へ。3回の接種完了までに6ヶ月程度かかります。接種をお考えの方は、早めに接種を開始してください。新しく加わった9価の接種もできます。転入者で全住所地の予診票をお持ちの方、送付された予診票を紛失された方は、母子健康手帳を持って、平日午前8時30分から午後5時15分までに保健センターへお越しください。対象、市内在住の平成9年4月2日生まれから平成20年4月1日生まれの方、接種期限、令和7年3月31日まで、問い合わせ、保健センター。北名古屋水道企業団入札見積もり参加資格申請。令和6、7年度の入札見積もり参加資格申請書の受付を行います。詳細は企業団ホームページでご確認ください。申請可能業務、建設工事、調査測量、設計管理、物品の供給、業務委託、郵送受付期間、1月4日木曜から2月7日水曜必着、原則郵送受付、問い合わせ、北名古屋水道企業団総務課、電話 22-1251。令和6年度、令和7年度、西春日井広域事務組合入札見積もり参加資格者募集。提出方法、持参または郵送。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。受付期間、2月1日木曜から7日水曜、午前9時から午後4時、土日、正午から午後1時を除く。郵送による受付の場合は、申請書受付期間内の消印有効。申請書類、組合指定の様式をホームページからダウンロード、もしくは消防本部総務課窓口にて配布。問い合わせ、西春日井広域事務組合消防本部総務課、電話 22-4912。明るく元気な挨拶運動。人とのつながりは挨拶から始まります。小中学校の登校時間に挨拶運動を実施しています。子どもたちの爽やかな一日の始まりに皆さんのご協力をお願いします。問い合わせ、家庭支援課。職業適性検査、就職相談。職業適性検査、約50分。適性診断システムにより、あなたの職業適性を分析し、相談員が解説を行います。就職相談、予約優先50分。書類選考や面接がうまくいかない方に相談員がコツの伝授や職場体験の案内などをします。1月17日水曜、2月21日水曜、午前10時から午後3時、受付は午後2時まで、社会福祉協議会本所小会議室、対象、就職活動中の15歳から49歳の方と保護者の方、申し込み、名古屋若者サポートステーション、電話 052-700-2396、問い合わせ、商工農政課。行政相談。総務大臣から委嘱を受けた行政相談委員が、行政に関するご意見やご要望を受け付け、その解決や実現の促進、行政運営の改善などを図っています。1月24日水曜午前9時から11時30分、総合福祉センター萌の丘支援センター相談室、行政相談委員、菊谷玲子、町田和義、長谷川元幸、問い合わせ、総務課。市商工会の税無料相談。 2月1日木曜、5日月曜、6日火曜、午前10時から午後4時、市商工会館、内容、決算指導、対象、事業所得者、申し込み、開催日の1ヶ月前から電話で市商工会、電話 25-0001 へ、多重債務者無料相談、複数の業者からの借り入れや借金の返済などでお悩みの方、弁護士と消費生活センター相談員が相談に応じます。2月3日土曜午後0時30分から2時30分、コミュニティセンター西庁舎、定員3人、予約制、相談時間40分、申し込み、1月30日火曜午後5時までに商工農政課東庁舎へ。
障害者福祉に関する相談、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、28ページ。障害者福祉に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。障害者のための就業相談、月曜から金曜、9時から17時、問い合わせ、尾張中部障害者就業生活支援センター、電話 052-908-2540、暮らし、仕事、まちづくり、行政に関する相談、相談名、時、祝、休日は除く、ところ、問い合わせ、申し込みの順に読み上げます。弁護士による法律相談、予約制、1組につき30分、1月18日木曜、2月8日木曜、9時から12時、社会福祉協議会本所相談室、1月25日木曜、9時から12時、総合福祉センター萌農家1階支援センター相談室。予約受付はいずれも1月4日木曜から。問い合わせ、申し込み、社会福祉協議会本所。電話 25-8500。司法書士相談、予約制。1組につき50分。1月16日火曜、13時30分から16時20分。総合福祉センター萌農家1階支援センター相談室。予約受付、1月4日木曜から1月12日金曜。2月6日火曜、13時30分から16時20分。社会福祉協議会本所相談室。予約受付は1月4日木曜から2月2日金曜。いずれも問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。なお、予約制の相談については、当月3日、祝、休日などの場合は、翌日以降、最初の平日から受付を開始します。司法書士相談については、受付期間に予約が入らなかった場合は開催しません。不動産取引の悩み事相談、1月18日木曜、13時から16時、社会福祉協議会本所相談室、問い合わせ申し込み、社会福祉協議会本所、電話 25-8500。消費生活相談、火曜から金曜、受付13時から16時、ホームページなどで開始を確認ください。ところ、問い合わせ申し込み、東庁舎、消費生活センター、電話 22-1111、原則お住まいの市町村での受付となります。求人情報提供、職業相談。 紹介。月曜から金曜、9時30分から17時。ところ、問い合わせ、申し込み。北名古屋市地域職業相談室。社会福祉協議会本所内。電話 24-8689。男女共同参画を阻害する権利侵害の相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ、申し込み。西庁舎総務課。市民活動相談、予約制。月曜から金曜、8時30分から17時。問い合わせ、申し込み。西庁舎総務課。校長相談、市行政一般、予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、申し込み。西庁舎人事秘書課。外国人生活相談、予約制。月曜から金曜、9時から17時。問い合わせ、申し込み。西庁舎国際交流協会。電話 22-1111。フォトレポ、フォトとレポート。29ページ。フォトレポ、フォトとレポート。11月26日、見て、学んで、体験して。五条小学校グラウンドで、防災体験広場が開催されました。これは、五条小学校区の自治会が中心となり、NPO や児童館など、各種団体が協力して企画、運営されたイベントです。会場内は防災に関する様々な体験ができるよう、スタンプラリー形式のブースが設置されました。子どもたちはスタンプを集めながら回り、防災クイズ、消火器を使った的当てゲーム、スマートフォンを使った災害用伝言ダイヤルへの電話など、遊ぶような感覚で楽しみながら防災について学びました。また、消防団なりきり体験では、防火服を着たり、消防車に乗ったりして、記念撮影を楽しみました。写真、キッズ用消防車で消防団なりきり体験をしている子どもたちの写真を掲載しています。写真説明終わり。11月27日、全小学生へ記念事業の贈り物。市と包括連携協定を締結しているポッカ札幌フード&ビバレッジ株式会社の名古屋工場熊野省より創業60周年記念事業として市内の小学生へ工場の方の思いを込めたオリジナルメッセージ入りのポッカレモン100が贈呈されました。四葛北小学校の佐藤彩菜さん、加藤小雪さんは、家に絶対にあります。ラッシーをよく作ります。と、ご自身でも使用する親しみのある調味料だと笑顔を見せました。ポッカレモン100はすべて市内の工場で製造され、全国に出荷されています。野中清重工場長は、子供たちは未来そのものです。レモンを使って、すくすく健康に育ってほしい、と語りました。写真、工場長から小学生へ、巨大ポッカレモン100を贈呈されている写真を掲載しています。写真説明終わり。12月9日、冬の夜空を華やかに。冬の小さな花火大会が、今年度も四方市内で開催されました。このイベントは、コロナ禍で地域のイベントが 一斉に中止となってしまった2年前に、花火で地域を盛り上げたいと願う地元自治会の有志によって企画・開催されたものです。3回目となる今年は、新しい試みにも挑戦。打ち上げ場所の目の前には、クラウドファンディングへの協賛者用に専用観覧席が設けられ、観客は臨場感たっぷりな花火を体験しました。また、少し離れた観覧会場では、昨年よりも多い11台のキッチンカーが出展。たくさんのお客さんが飲食を楽しみながら花火を満喫しました。写真、夜空に上がった花火の写真を掲載しています。写真説明終わり。12月13日、アスリートが体育講師に。全国の学校にアスリートが訪問して体育授業を行うことで運動の楽しさを伝えるスポーツ庁のプロジェクト、アスリーチ。この一環で西春中学校3年 C 組を対象に、元中日ドラゴンズ選手の石川俊さんが体育の授業を担当しました。石川さんの授業のテーマは、体の使い方を学ぶ基本エクササイズ。石川さん自身の競技経験や、柔道、整復師の知識を生かしたプログラムで、生徒たちはボールを使った体幹トレーニングや、計算を交えて頭と体両方を動かすランニング、前後のダッシュにサイドステップ、バックステップを交えたステップドリルを楽しみながら体験しました。写真、アスリートの石川俊さんに中学生が体幹トレーニングの指導を受けている写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんのおすすめレシピ。公共施設利用抽選会。市内の交通事故、窃盗犯発生状況。編集後期。30ページ。食会さんのおすすめレシピ、ボリューム39。レンジで簡単、蒸し羊羹。材料、1本分。さつまいも100グラム。こしあん200グラム。小麦粉20グラム。片栗粉10グラム。砂糖40グラム。水80ミリリットル。作り方。1、さつまいもは皮をむき、2センチの棒状に切って水にさらしたら、茹でて柔らかくしておく。2、こしあんを耐熱容器に入れ、小麦粉、片栗粉、砂糖を加えて、木べらで練るように混ぜる。3、2に分量の水を加えて、泡立て器で溶き伸ばし、電子レンジ600ワットで6分30秒加熱する。加熱後は熱いうちに全体をかき混ぜて練る。4、ラップを敷いた薪巣の上に、3を広げ、1のさつまいもを乗せて、のり巻きのように巻く。写真、お皿の上に2切れ並べられた蒸し羊羹の写真を掲載しています。写真説明終わり。食会さんからの一言。さつまいもの代わりに、おせちで余った栗の甘露煮を使えばさらに手軽に。問い合わせ、北名古屋市食生活改善推進協議会、事務局保健センター。公共施設利用抽選会、変更となる場合がありますので、市ホームページをご確認ください。施設名、対象月、受付日時、ところの順に読み上げます。 名古屋芸術大学アートスクエア抽選会大ホール8月分、大ホール以外4月分、展示室展示コーナー5月分、受付日時2月1日木曜午前8時35分から50分。名古屋芸術大学アートスクエアエントランスホール。コミュニティセンター西庁舎併設。4月分。受付日時2月1日木曜午前8時50分から9時。西庁舎101会議室。総合運動広場テニスコート2月分。受付日時1月6日土曜午前8時30分から40分。総合体育館多目的ホール。総合運動広場グラウンド。白木天神中学校夜間照明グラウンド。新川東部ジョーカーセンターサッカー広場。浸水運動広場2月分。受付日時1月13日土曜午前8時30分から40分。総合体育館大小会議室。学校施設テニスコート体育館2月分。受付日時1月13日土曜午前9時30分から40分。総合体育館大小会議室。市内の交通事故発生状況。西琵琶島警察署調べ。令和5年11月。死亡事故1件、1人。累計1件、1人。人身事故24件。24人、累計251件、289人、物損事故175件、累計1918件、人身事故数は死亡事故数を含む。市内の窃盗犯発生状況、西琵琶島警察署調べ。令和5年11月、侵入等、空き巣忍び込み等3件、累計49件、乗り物等、自転車、自動車、オートバイ等4件、累計107件、非侵入等、車上狙い、部品狙い、ひったくり等16件、累計145件。編集後記。新年明けましておめでとうございます。令和6年は、気候改革や公共施設のオンライン予約システムができるなど、新しい取り組みが行われる1年です。何か新しいことを始められる方も、何かを継続して頑張る方も皆さんの一年が実りの多い一年になりますように。岡野。市民記者レポートハンズ31ページ。市民記者レポートハンズボリューム198。お餅つきみんな一緒で楽しいね。徳重挨拶パトロール隊餅つき会。水野美穂記者。それよいしょ、どっこいしょ。勢いのよい掛け声とともに、トン、ペタン。子供たちが一度ついてみたいと、あっという間に行列に。餅つき会は、毎年、10月に徳重十二所社神社でのお祭りと一緒に行われる恒例行事ですが、新型コロナの影響で4年ぶりの再開となりました。徳重挨拶パトロール隊の隊長、井上治美さんは、久しぶりの餅つき会に大勢の方に来てもらえてよかったです、と話されました。 お餅は日本古来の食文化で縁起物でもあり、年末に親戚で集まってお正月用のお餅をつく習慣がありますが、今では手軽に購入でき、この習慣が失われつつあります。地域の行事として餅つきを行うことで、若い世代にも日本の伝統行事を味わってもらいたいという思いが伝わってきます。ご高齢の方から子供までが一堂に集い、お餅を食べながらの交流は、笑顔で会話も弾みます。参加した吉田太郎さんと安里さんの親子は、餅つきは初めてですが楽しかったです。つきたてでとてもおいしいと話してくれました。今後もさらに多くの若い世代が参加して、伝統を受け継いでくれることを願っています。写真、つきたての餅を入れ分けているスタッフの皆さんと、親子の餅つきの場面の写真2枚を掲載しています。写真説明終わり。還付金詐欺増加中。ATM だけじゃない。ネットバンキングを使う還付金詐欺にもご注意ください。事例 A。年金事務所の職員と名乗り、以前に保険料の還付金手続きのためのハガキを送ったが、見たか、と電話があった。今からでも手続きできる、と言われ、口座のある金融機関を教えた。翌日、その金融機関を名乗る者から電話があり、ATM に行くように指示され、還付金を受け取る手続きをしたつもりだったが、後になって、10万円振り込んだことに気づいた。70歳代。事例 B。市役所の職員を名乗り、健康保険料の返金がある。書類を送ったが申請がないので連絡した。という電話があった。インターネットバンキングを利用すると送金がお得になる。口座番号と暗証番号を教えてもらえれば、こちらで手続きをするというので伝えてしまった。60歳代。アドバイス。1. 役所などの公的機関や金融機関の職員が還付金手続きのために ATM の操作をするよう連絡をすることは絶対にありません。心当たりがあっても指示された番号に電話はかけず、役所などの担当部署に確認してください。2. お金を返すために必要などと言われ、住所、氏名、銀行名などの個人情報を絶対に答えてはいけません。新たなトラブルに巻き込まれる可能性があります。3. 不審な電話があったら、すぐに家族、警察や市消費生活センターなどにご相談ください。北名古屋市消費生活センター、資格を持った相談員により、問題解決のためのお手伝い、アドバイスをします。電話 22-1111。毎週火曜から金曜日、受付午後1時から4時、ところ、東庁舎2階。消費者ホットライン。電話188。局番なし。お近くの市、県の消費生活センターなどの窓口をご案内します。土曜、日曜、祝日を含む。消費者トラブル FAQ サイト。自分でトラブル解決には、次の二次元コードで検索してください。QR コードがあります。広告面、財源確保のため、有料広告を掲載しています。広告の内容に関するお問い合わせは、直接広告主へお願いいたします。7件の広告を紹介します。1. 有限会社エクセレントショップ木原、屋根、外壁、雨どい、リフォーム専門店、住まいのお悩み解決します。相談、お見積もり無料、フリーダイヤル 0120-353-981、電話 0568-26-1681、QR コードもあります。ご利用ください。2. 愛知結婚サロンヘセド。北名古屋市の結婚相談所で素敵な出会いを見つけませんか？真面目に地元で婚活。健康ドーム。毎月土曜日開催。QR コードもあります。当方は日本結婚相談所連盟。正規加盟店です。ご利用ください。3. 北名古屋市商工会、事業や不動産収入のある個人の方へ、決算や所得税、消費税の確定申告のことなら、商工会へご相談ください。税理士の無料相談会を開催します。詳しくは商工会までお問い合わせください。なお、相談会は会員優先、事前に申し込みが必要となります。創業、補助金、融資、税金の相談、従業員の労働保険など、経営に関することなら何でも商工会にご相談ください。ただいま入会費、実質無料。入会時、会費キャッシュバックキャンペーン。令和6年3月31日まで、ホームページ、北名古屋市商工会検索でどうぞ。4. 弁護士法人こころ、所属弁護士40名以上、交通事故損害賠償額、行為障害適正等級、過払い金、遺言書、障害年金、無料診断サービス、電話相談、テレビ電話、相談対応。新型コロナウイルス対策実施中。他に、岐阜、名古屋、栄、豊田、東海、津、松坂、東京、大阪の事務所もどうぞ。総合受付、平日9時から21時、土日祝9時から18時受付、夜間、土日祝相談可能、要予約、フリーダイヤル 0120-240-348、QR コードがあります。ご利用ください。5. ベンディ。ベンディは信頼と実績の全国チェーン店です。トータルコンビニエンスサービス。どんな小さなことでもお気軽にご相談ください。謹賀新年、皆様のご健勝とご多幸を心からお祈り申し上げます。2024年もいろんな困ったをベンディ空港店にお任せください。ベンディ空港店、住所北名古屋市西の方青の 187-1、見積もり無料、年中無休。フリーコール 0120-20-9510。QR コードもあります。ご利用ください。ただいま一緒に働く仲間を大募集中。6. 2024年、新年明けましておめでとうございます。今年も北名古屋市の皆様にとって良い一年でありますように。西春日井スイミングスクール、KL スタジオ西春日井、スタッフ一同。KL スポーツスイミングスクール、42年の実績と信頼。西春日井スイミングスクール、ただいまお試し体験。受付中。住所、北名古屋市弥勒寺東3-187、 電話 0568-25-2922。 冬はホットヨガ、ヨガとウェルネス、 KL スタジオ西春日井。これで広告を終わります。編集発行、北名古屋市役所総務部人事秘書課、郵便番号481-8531、愛知県北名古屋市西の方清水田15、電話0568-22-1111、ファックス0568-25-1800、ホームページ https://www.city.kitanagoya.lg.jp/。 これで広報北名古屋令和6年1月号を終わります。録音は音訳ボランティア鳩でした。